佐藤。
春樹のそのままラジオ。
イエイイエイイエイ。ということで始まりました。佐藤春樹のそのままラジオ。このラジオでは地方に住む独身 OL 私佐藤と、
東京に住む独身 OL 春樹がそのままに話すトーク番組です。久しぶ
イ
り
エ
で
イ。
す。イエイイエイ。
久しぶり。気合が入ってます。
今日はね、質問をいただいております。
なんでしょ
ズバリ、最後にディズニーランドいつ行きましたということですが。
う。もうこれあれじゃん。はるきさんの友達でしょ？絶対質問くれたの。知人でしょ？これ。
いや、ちょっとね、名前書いてないからどうかわからないけど、可能性はゼロではないね、これ。
なんか、賢い質問方法だよね。ディズニーの魅力について教えてくださいとかじゃなくて、こう、最後に行ったのはいつですかっていうところから引き出そうとしてる。
確かに、質問者さんの腕が見えますね、これは。
でもね、最後に行ったの考えたんだけど、多分ね、10代で。19とか。20歳19ぐらい。
マジで？
マジマジマジ。だって東京にいたけど、1回ぐらいしか行ってない、その間。1回、1回かな。
嘘やん。
そもそも、数えるくらいしか人生で行ったことない。3回だけ。
うわ、え？
混乱してる。あのね、いるんですよ。なんならディズニー1回も行ったことないっていう人類結構いるんですよ。はるきさんの想像以上に。
いや、もう、いや、
そう
私
そう
はね、
そ
先月終わりに、それこそ行ってき
う。
たのよ。
だって今さ、コロナの影響とかもあってさ、結構、なんか、時短営業じゃないけどしてるんじゃないの？
そう。なんか、開園してる時間は短くなったし、時間差で入園する感じで、なんていうの、チケットも売られていて、で、枚数制限もされてるから、で、アクセスがすごく混んでて、取るのが結構難しいんだけど、まあ、やっぱ折れない心で頑張ったら、無事に4人分取りましたよね。本当私。
今パークに行って遊んでる人は本当の猛者だよね。
いや、マジで猛者だと思う。でも今ね、全然並ばないから
アト
ね。
ラクション、そうなのよ。そう、それが言いたい。私もあの待ち時間が嫌すぎて、ちょっとね、いけなかったところはある。
いやー、ちょっと、じゃあその待ち時間にね、聞いて楽しめるような内容で今日は話していきたいなと思います。
よっ、待ってました。あのね、一個言っていい。まず、回り方がわからない。
そうね。まあ、広いしね。どこでも
疲
いい。
れちゃう。もう、やみくもに行っちゃって疲れちゃう。最終的に。
そうね。多分人によって結構いろんな回り方あると思うけど、まあ、佐藤さんみたいなね、ちょっと回り方からどうしたらいいかわかんないなってなっちゃう人には、おすすめは左回りです。
左回り。へえ、なんでなんで。
左から反時計回りに歩いていくと、時代がね、開拓時代からどんどん進んでいって、最終的にトゥモローランドに行くっていう構図になっているのよ。だから左から回ると、時代がどんどん移り変わっていくのを感じながら、パークを巡っていくことができますと。これが結構おすす
な
め。
るほどね。なんか遺跡みたいなところをよく行くのよ。入って左側のところか
まず入ってすぐ左側がニューオーリンズっ
な。
ていうエリアなんだけど、そこは昔のニューオーリンズっていうアメリカの街を、そこをなんでニューオーリンズかっていうと、そのウォルト・ディズニーが昔幼少期にね、何年か住んでいたところがニューオーリンズで、そこの街が恋しくって、再現したっていうのが、まずニューオーリンズのエリアがあって、で、その後にアドベンチャーランドっていう、まあ、ビッグサンダー・マウンテンとか、ジャングル・ブリーズとか、なんかそういうのがあるエリアに行く。
すごいね。もうそれだって、覚えて言えてるってことだもんね。
そう、今何にも見てない。
いや、でもさ、こう、やっぱりディズニーって、まあ、大人がハマるっていうのもね、わかんなくもないんだけど、なんかやっぱりこう、子供がね、こう、遊ぶ場所であって、大人がこう、はしゃげるのかっていう不安はちょっとあるんだよ。
いやー、まあね、そう思ってる人多いよね。特に、ね、行ったことない人はみんなそうやって言う。けど、ディズニーは、大人も楽しめるテーマパークだから。じゃあまあそのね、話を、めちゃくちゃしたいんですけど、そのウォルト・ディズニーの話をね、私は大好きなのでしたいんですけど、とても12分じゃ無理だと。まあだから、すぐ役に立ちそうな情報を今日は皆さんにぜひお伝えしたいので、今日は一旦ディズニーシーをおすすめしますっていうぐらいのライトな感じで、とどめておこうと思う。
だって C はさ、まずランドを知らなければ C に行ったところでみたいな感じじゃないの？
あ、いや、大丈夫です。なぜなら、ディズニーランドとディズニーシーは全く目的が違くて、ディズニーランドはディズニーアニメーションを、の世界を楽しむっていう、元で作られてるから、うん、まあなんかその、おとぎ話の中に、入り込むっていう感じのイメージかな。で、かつそのいろんな時代を体験していくっていうところがメインの楽しむポイントであって、ディズニーシーの方は、どっちかっていうと、うん、まあ公式のホームページにも、まあ似たようなこと書いてあるんだけど、まあ想像とイマジネーションの冒険に出るっていうのをテーマに作られてるのね。だからその、もともとあるアニメーションを楽しむっていうよりかは、まあシチュエーションだけ用意してもらってて、自分のイマジネーション、想像力で、自分なりの楽しみ方を、楽しんでいってねっていうパークがディズニーシー。
私たちさ、ほら、映画村とかさ、好きじゃん。
大好き。
絶対ディズニーシーは話聞くとやっぱり好きなんだろうなって思う。
そう、しかも、佐藤さんさ、ジェットコースター好きじゃないじゃん？
嫌いです。近寄れない。もう、こう、キャーっていう声と、カタカタカンっていう、こう、音を聞いただけでこう心拍数が上がるから。近寄れないんだよね、もはや。
そういう人はね、確かにディズニーシーおすすめで、なんでかっていうと、うん、景色がすごくいいのよ、ディズニーシーは。で、
ああ、いいですね。
そうなの。うんうん、まあ、イタリアの街並みだったりとか、ニューヨークの街並みとか、うん、アラジンの、アラビアンコーストっていうアラジンの世界を再現しているところだと、アラビアの国を体験できるし、マーメイドラグーンっていうところだと、深海の世界を体験することができて、
そう。
で、インディ・ジョーンズがあるミステリアス・アイランドっていうところだと、ちょっと自然な感じも楽しめて、っていう感じでね、いろんな世界を冒険することができるのよ。
子供中心というよりか、大人が楽しむスポットっていう印象はあった。
まあ、一番有名な
のは、お酒が飲めるから。
そう。一番有名なのは、そう、お酒が飲めるっていうので、うん、C はいいよねって言われることが多いんだけど、まあ、確かにそれはそうで、うん、で、おすすめなところがね、二つあって、
はいはい。
雰囲気が最高なバーがあるんですよ、ディズニーシーに。ここはね、カップルにぜひ行っていただきたいんですけど、マゼランズラウンド。そう。マゼランズラウンジっていうところと、テディ・ルーズベルトラウンジっていうこと。
もうだからラウンジってついてる時点でちょっと大人な感じするよね。
あ、そう。多分ね、テディ・ルーズベルトラウンジの方が結構有名っちゃ有名で、ディズニーシーにすごく大きい船が止まってるのね。うん、入ってすぐ
見たことあるかも。
そう。大きい船が、あって、よくそこに、ファインディングニモに出てくる、クラッシュっていう亀のアトラクションで、タートルトークっていうのがあって、
うん。
そこの、そこのすぐ近くにある船を登っていくと、入っていくと、 ルーズベルトのラウンジがあるんだけど、そこがもうね、ぜひ一回ディズニーリゾートのアプリとかで、中身見えるんで見てみていただきたいんですけど、ほんともうディズニーじゃないみたいな世界観なのよ。もうほんとアメリカの雰囲気のいいバーって感じ。
へぇー。あー、ちょっと待って、今見てる写真。すごいね。本当に日本じゃないみたい。
そうなのよ。
船のなんか、中のね、こう、きらびやかさと、ちょっとこう、ウッディーな感じというか、温かみもあって。
そうそうそうそうそう。
いいじゃないですか。おしゃれよ。すごいおしゃれ。
そう、すごくおしゃれ。で、ちょっと穴場なのは、マゼランズラウンジっていう方で、こっちは、ちょっと変わった作りになっていて、吹き抜けになっているのね。で、その吹き抜けの下の階がレストランになっていて、で、天井を、円で囲むようにして、囲むようにして2階があるんだけど、その囲んでる円の部分がバーになってるのよ。うん、
わあ、おしゃれ。だからもう、ぜひ、初心者は C に行ってくださいってことだよね。まとめるとね。
そう、そう、そう、そう、そう。そういうことです。あと、ダッフィー買えるっていう。
あ、ダッフィーはいいね。
ぜひ行っていただきたいです。
はい。本当に春樹さんギリギリまで喋ったよ、今日。
またやっちゃった。ではまた来週。
バイバイ。